はい、始まりました、植物学ぶラジオ。皆さんこんにちは、りょうやんです。この番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について雑談形式で配信していく番組となっております。はい、秋もねだいぶ深まってまいりまして、朝晩とねかなり寒いって思うぐらいのね気温になってきたんじゃないかなと思います。皆さんはね風邪などひいたり体調などね崩されていないでしょうか。僕はねなんとかやってまして、というのもねまだ僕が住んでる地域っていうのは比較的ねほんと南の方になんで、かなりね過ごしやすいのかなと思うんですけど、それでもね朝晩なんかね羽織ってないと寒いなって感じることが増えてきました。秋はねほんとすぐ過ぎ去ってしまうような感じですね。すぐ冬が来てまたね寒い寒いって言いそうなね感じではするんですけども、今日はね秋にぴったりのねあの植物についてねちょっと話そうと思います。ではね本編いきましょう。はい、じゃあね本編やっていきましょう。今日話していくのは秋にぴったりっていうことで、秋桜ともね日本語では呼ばれたりするんですけども、コスモスについてね話していこうかなと思います。薄紅のコスモスが秋の日のっていう歌い出しで始まるね山口百恵さんのコスモスっていう曲でもね有名なんじゃないかなと思うんですけども、このコスモスね、キク科コスモス属ですね。一般的にコスモスと呼ばれるのは種としてのオオハルシャギクを指すことが多いそうです。学名はコスモスピピンナツスっていう名前で、属名はギリシャ語の美しいに由来してて、種小名は葉の形態からね名付けられたそうです。一年生の草本で原産はメキシコが中心だそうです。その野生の仲間っていうのは北米のアリゾナから南米のボリビアにかけて30種類近く生育しているそうです。日本では花壇などにねよく植えられてる観賞花ですよね。皆さんのねお近くでも生えてるんじゃないでしょうか。はい、ではコスモスのね形態的なところをね話していこうかなと思うんですけども、冒頭に言った通りキク科の一年生草本ということで、茎はねまばらに直立してて、高さはねあんまり感じないかもしれないけど1メートルとか2メートルとかねそれぐらい高いもなります。葉は耐性してて、秋にね、茎の上部に直径6センチ程度の白色だったり、淡い紅色とかね、ピンク色、ピンク色に近いような紫のようなね、そんな色をしますよね。時にはね、深い紅色、美しい花がね、次々に咲いていきます。短日植物って言って、一日の日長が、日の長さがですね、短くなってくると花が咲く植物です。そのために日の長さが短くなる秋にねよく咲いているようなイメージがついてるんですね。日本でよく園芸に利用されるコスモス属の植物にはキバナコスモスとチョコレートコスモスが他にもあります。キバナコスモスは1年生なんですけど、チョコレートコスモスは多年生ですね。チョコレートコスモスはチョコレートのような甘い香りがするのでこういった名前になってます。僕はね香りを嗅いだことないんで、今度ね、どこかでチョコレートコスモスを見つけたらちょっとねくんかしてね嗅いでみようかなと思うんですけども、このキバナコスモスもチョコレートコスモスもいずれもね、メキシコ産です。メキシコ産と聞くとコスモスはあったかい気候を好むね種類の植物だと思われがちなんですけど、実は年間を通してメキシコの標高1600メートルから2800メートル付近の高原でしか自生しないそうです。例えば標高2300メートルのメキシコシティを例にとると、最も気温が低くなる1月の最高平均気温が21度、最低平均気温が5度、最も気温が高くなる4月でも最高平均気温が27度、最低平均気温が9度と、意外と暑くないしね、なんかとんでもなく寒いっていうわけでもないですよね。ちょうど日本の秋の気候に似通ってる感じしませんか。ちなみにキバナコスモスは標高1600メートル以下の地域で生育するので、そのためまあコスモスよりは暑さに強いと言えますよね。チョコレートコスモスの原種もメキシコに自生してたって言われてるんですけど、すでに絶滅したって言われてるそうです。チョコレートコスモスは暑さにも寒さにもそれほど強くはありません。このコスモスがどのようにしてねメキシコから広がっていったのでしょうか。コスモスを世界に広めたのは1789年にスペインから派遣された 植物調査隊のセルバンデスさんだそうです。まあ諸説あると思いますが、彼はマドリードの植物園長のカバニレス神父にダリアとコスモスの種を送ったそうです。コスモスと命名したのはこのカバニレス神父だそうで、その後ヨーロッパではダリアが広く栽培されるようになりましたが、コスモスは普及しませんでした。そのためにダリアの品種改良は進んだんですけど、コスモスがね顧みられることはあまりなかったそうです。そこでまあ日本にねいつ渡来してきたんだろうっていうのも幕末頃ってね言われてます。本格的に普及したのは明治42年ぐらいに文科省、今のまあ文部科学省ですね、が栽培法と一緒に全国の小学校に種子をね配ったのが要因と言われてます。あまり文献がね見当たらなかったので、まあ一説としてね捉えてください。はい、コスモスは代表的な単日植物っていうことで、コスモスのね開花について話していきたいなと思うんですけど、コスモスは1日の日の長さが13時間以下で開花の準備を始めると言われてます。日の長さって一番短くなる冬至の日で、東京前後の緯度にある地域だと、9時間40分ほどなんですよね。冬至以降は日が長くなっていて、春分の日で12時間、春分の日を行くとそれさらに長くなって、昼が一番長い夏至の日で約14時間20分、以降今度はねどんどん短くなっていって、秋分の日で12時間とで、さらに短くなって、冬至になるっていうので、これが1年のね昼の長さのおおよその移り変わりです。本来のコスモスは先ほども触れましたが、昼の長さが約13時間より短くなると花を咲かせる準備に入っていきます。春に芽を出した株が春から夏にかけて栄養成長、実をね体を大きくしていって丈を伸ばして、昼の時間が13時間になった8月下旬頃から花芽ですね、お花を作り始めます。そして約1ヶ月半かけて10月上中旬にね開花することとなります。これがコスモスのね開花整理です。コスモスはこのように通常なら10月11月にね開花するので、まあ秋桜といったのでしょう。だから4月に種をまけば花芽の出来上がる8月下旬まで丈を伸ばし続けちゃうので、高さ2メートル以上でね花を咲かせることができます。以降種をまけば遅くまくほど丈が低い状態でね花が開くので、8月中旬にまこうものなら50センチに満たないようなね大きさで貧弱に咲くといったような具合です。ところがですね、もう数十年前のこととなるんですけども、日朝日の長さにねあまり関係なく開花するセンセーションっていう品種がね育成されました。この品種は蒔いた時期にあんまり関係なく、生育に適する温度さえあればね種をまいて2ヶ月から2ヶ月半で花が咲くと。そしてそれ以降ね育成されたコスモスの品種の多くは交配によってこのセンセーションのね性質が取り入れられているので、日の長さとあんまり関係なく咲くようです。夏の初めからでもねコスモスの花が見られるようになったきっかけですね。はい、都会にねお住みではないリスナーさんならちょっとね心当たりがあるかもしれないんですけども、休耕田とかにコスモスの花がねたくさん咲いている地域とかがねあったりしませんかね。僕のところ、今住んでるところでは結構ねそういった田んぼがあったりするんですけども、というのも休耕田とかねほったらかしにしておくと、こうセイタカアワダチソウが生え切ったりだとか、まあ、景観がね、雑草が生えまくって悪くなるんですよね。そういったのを、まあ、行政とかがねサポートをすることで景観を維持していこうというような形で、農家さんだとか地域のね農業法人さんとかがコスモスのね景観維持作物として、そういった田んぼとか畑にね撒いたりしています。コスモスは土地がね肥料とかやらなくて痩せてても結構生えちゃうので、そういったのがねまあ簡便、まあ簡単だからね、コスモスを維持景観を維持するためにね、撒いたりしておりますが、行政とかがね補助金を出してコスモスの種代を出してあげるとか、まあそういったサポートもしてるので、実はね、そういった農家さんたちがコスモスを撒いてね田舎の景観を維持してます。はい、ただこのコスモスは緑肥的な面から見るとあんまりこうなんだろう、田んぼとか畑に植えてあげることでそこの土がね良くなるとか、そういった効果はあんまりないもんで、ほんと景観を維持することに特化したようなね作物となっています。なのでほんとね景観を維持する綺麗なコスモスが見れるっていうのがね一番の利用目的となってるって感じですよね。 景観作物の話をしてて一個思い出したんですけど、昔ね担当してたお客さんのところでコスモスとはね違う景観作物にかなり手を入れ力を入れてね取り組んでた地区でね取り組んでた農業法人さんがいらっしゃって、ほんとねめちゃめちゃ綺麗だったんですよね。だから時期になるともう一面中花畑みたいな格好になりまして、そうなるとやっぱねそういうなんていうんですかね、まあ、地区の広報とかにもね取り上げられたりすると、まあ、綺麗な花があそこにはあるっていう風な噂が呼びまして、観光客じゃないけどね見物客がねどうしてもね増えるんですよね。そうなると地区に何だろう、そんな大した駐車場とかもないもんですから、田舎ですからね、路上駐車、路駐ですよね、無断で路駐したりだとか、まあ、民家のね近くとか空き地って言っても、空き地って言っても他のね知らない人の土地ですからねに無断で止めたりとか、ゴミを捨てて帰ったりだとかね、そういったまあモラルのないまあ見物客が増えてしまったせいで、まあ地区もね頭を抱えてですね、まあ文句とかねクレームとかいっぱいあるわけですよ。勝手に自分の土地に止められたお客さんもたまったもんじゃないですよね。そんなこんなで吸ったもんだって、もうねその地区ではまあその景観作物のね拡大することをやめちゃって縮小でね、どんどん減らしているっていうような感じなんですけども、やっぱり綺麗なもんだからね、あの見たいのもわかるんだけど、まあ車窓からね車でこうドライブしながら見たりして立ち止まってもいいけど、まあ無断駐車とかね知らないところに止めたりとか、まあ最低限のねルールやモラルっていうのは守っていかないとなっていうふうに、まあねちょっとねなんか思いましたね。自分も気をつけなきゃなと思いました。はい、この番組ではたまに植物、その植物の思い出にね、思いを馳せてトークをするっていう、思いを馳せトークっていう企画をたまにやってました。今日はね久しぶりにコスモスにね思いを馳せていきたいなと思ったんですけども、コスモスは僕にとっては結構幼少期から思い入れのある花でして、というのもね実家の庭に植わってたっていうのがね大きい理由なんですけども、だいたい思い出に残ってるのってね実家の庭に咲いてるものなんですよね。まあ通学路の途中にあったものとかもあるんですけど、特に僕の中で思い出に残ってる植物たちはだいたい実家の庭スタートっていうですね。このコスモスもばあちゃんがね植えてたんですけども、秋になったら自分の家の庭にコスモスが咲くっていうのがまあだいたいね通例でして、まあ季節感はね実家の庭で感じてたんですけども、だから小学生とか中学校上がる時とかはなんか好きな花を聞かれたりとかしたらコスモスって答えてたようなイメージがありますよね。多分なんか小学生の絵とか描く時もねコスモスの絵描いたような思い出があるようなないような、あんまりねもう覚えてないんですけども、そんな大したことない思い出があります。はい、この番組を聞いてくださってる皆さんは植物にね対してどんな思い出をお持ちでしょうか。 Google フォームを作っておりまして、そこに思いを馳せトークをねネタを投稿する欄を設けております。メッセージと一緒にね投稿していただけると非常に親に喜びますので、よろしかったらどうぞお願いいたします。実はね何通かいただいてるネタもありますので、またご紹介させてもらうね回を作ろうと思いますので、ぜひねお楽しみにお待ちいただけたらなと思います。じゃあ今日のね本編はこれぐらいで。はい、エンディングです。今日の花言葉はもちろんコスモスですね。コスモスは一般的に花言葉として乙女の純真とか調和とか謙虚といったものがねあてがわれてます。主に愛情を表現する花言葉がメインつけられてるんですけども、色によってね花の色によってまたこれもね意味合いが変わってきたりします。赤色のコスモスだと乙女の愛情とか、白色のコスモスだと優美美麗純潔といった花言葉がつけられてますし、黄葉のコスモス、黄色いコスモスやったら野生的な美しさとか幼い恋心っていうようなね花言葉がついてます。黒色のコスモスになるとチョコレートコスモスですけど、恋の終わりとかねそういったちょっと他のコスモスと比べると別れを連想させるような意味合いのね花言葉がついてます。いろんなね花の言葉花にねついてますけど、花色で意味合いをね変えたりすることが多いですよね。 なんかふざけた花言葉がついてるような植物っていうのもなんか探したら面白そうなのかなっていうのもね、今ちょっと不意に思ったので、今度ね探してみようかなと思います。はい、あとね、このラジオを聞きの清らかな心をお持ちの乙女がねいらっしゃったら、もしかしたら花占いをねされるかもしれないんですけども、あの花びらをね一枚一枚外しながら、相手の心を、相手をね思いながら好き嫌いってねやっていく、あの占い方法ですよね。その時もしコスモスをね花占いの花にね使用される場合は、ぜひ嫌いからね始めてくださいね。っていうのもコスモスのね花びらは8枚なので偶数なのでね、好きから始めてしまうと嫌いで終わってしまうので、ぜひコスモスを使って花占いする時には、嫌いから始めて嫌い好き嫌い好きってやると最後はねハッピーエンドの好きでね終わりますんでね、ぜひコスモスの時は嫌いからね始めて花占いをしましょう。てか女の子やったらやっぱり幼少期、小学生ぐらいの時って花占いとかするんですかね。なんか少女漫画の中のでしかのねイメージしかないんですけども、やっぱやったりするのかな。本当その辺がねちょっと疑問には思うんですけども、男の子はね全然小学生ぐらいの時なんてね、もう休憩時間はトンボ追いかけ回したり、ドッジボールしたり、サッカーボールしたりね、あと好きっていうのをね、好きだちょっと気になったとだとしても女の子にね言えないというか、ちょっと好きとか言っちゃうとからかわれちゃうからね、周りに好きじゃねえしとかってね、あのなったり、逆にちょっかい出したりするっていうね感じになるとは思うんですけども、ほんと花占いとかねやられてた、あの清らかなね、もっと清らかな乙女たちがいらっしゃったらね、ちょっと教えてほしいなとこっそりね思いますけども、はいはい、植物学ぶラジオツイッター等やっております。ぜひねフォローいただけたら嬉しいです。その他も Google フォームでね、番組のご感想等を集めておりますので、よろしければ送ってください。また番組ねちょっとでも面白いなって思ってもらったら、 Apple Podcast や Spotify の、評価のね方をねポチッとねいい評価を教えてもらうのと、あと購読をしてもらうと非常にモチベーションになりますので、よろしくお願いします。じゃあね、今日も聞いてくれてありがとうございました。また次回にお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。